んにちは。今日のテーマは御霊の賜物についてです。皆さん、カリスマという言葉をよく聞かれると思います。カリスマ美容師とかカリスマ教師など。しかし、カリスマの本来の意味はギリシャ語のカリス、つまり恵みを語源とした言葉で、御霊の賜物を表します。それは神様からの贈り物なのです。聖書に御霊の賜物は9つ書かれていますが、これらの賜物は私たちの信仰の歩みに必要なのでしょうか。聖書では愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいという言葉をはじめとして、御霊の賜物についての重要性や力ある御業がたくさん書かれています。神様は熱心に求め使用することを御心としています。それはこの賜物を使用しないと開かれない神様の計画があり、表せれない大きな恵みがあるからです。ですから、私たちがそのことを覚えて正しく賜物を使用するとき、その素晴らしい賜物の実質が現れていきます。ではまた。
信じ走り抜け。 勝利はすでに主の手にある。奇跡を信じ祈りきれ、万軍の主が戦われる。奇跡を信じ走り抜け、勝利はすでに主の手にある。
映像は今回ですね、あの白馬の方ですね、この教会からですね、ノミネートされているというですね、祈っていただいて、今日はですね、一応先週の水曜日ですね、ギリギリでですね、夜遅くですね、まだかかって最後ですね、3分26秒ですね、映像を、ですね、最後きちんとですね、完成されたんですけども、一応その日にですね、送って、今日26日が、ノミネートされたらどうかということですからですね、ノミネートされたら白馬の日にですね、送ってまたされると思いますので、さらにですね、祈っていただきたいと思います。今週のですね、火曜日から私たち家族ですね、3人、白馬の方にですね、行きます。3月1日から3日ですね、水木金とですね、白馬スネルキャンプですね、道路社の立て上げのためにですね、また今回映像祭もありますし、また賜物ですね、先ほども、予言が出ておりましたけど、非常にそういうですね、賜物に起きる働きですね、神様が本当にこの素晴らしい宮をですね、なされることをですね、信じて、つなげてまた祈っていきたいと思います。このスネルキャンプを通してですね、また素晴らしいまた働きがですね、サニコを開かれていくようにですね、備えていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、この朝の御言葉からですね、見ていきたいと思いますけれども、先ほど司会者の方にですね、読んでいただきました旧約聖書のですね、第二列王記の5章の8節から14節ですけれども、この箇所はですね、ナーマンのですね、ツララトのですね、証し、技ですね、どのようにして開けたかということですね、このイスラエルにおいてですね、神様がこの預言者、がいるということをですね、一人のですね、このイスラエルの地からですね、そのアラムの方にですね、捕らえられた一人のですね、若い娘がですね、ナーマの奥さんにですね、仕えていたわけですね。そしてそのことをですね、この言って、そしてそのことをですね、ナーマは聞いて、そして、王様にですね、王にですね、そこを伝えたら、この手紙を書いてですね、行きなさいと言ってですね、イスラエルの方にこうやってくるわけなんですけども、この中でこの8節ですね、神の人エリシャはイスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるんですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。このイスラエルの王はですね、手紙を受け取って内容を読んだらですね、非常にこの大変なですね、状況の中にですね、置かれていて、そしてこうそのナーマンがですね、この病を持っているということでですね、それを治してくださいということを言われたときにですね、非常に彼の心は痛んだわけですね。しかしこの預言者エリシャはですね、この王からですね、そのことを聞いた後ですね、この自分のところにそのナーマンをよこしなさいと、そしてこのイスラエルにですね、預言者がいることを知るようになるということをですね、伝えたわけですけども、そしてこのナーマンがですね、この五節にですね、この彼はですね、この銀10タラント、銀6000シェケル、 晴れ着実着ですね、もう非常に、豪華なですね、そういうこの贈り物を携えてですね、やってきたわけですね。そしてこの A 社のですね、家のところに着いたわけですね。そしたらこの A 社はですね、使いをやってですね、ナーマンにですね、ヨルダン川行って7度あなたの身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元通りになって清くなりますですね。ただそのことだけをですね、ナーマンはですね言われたわけですね。この預言者エリシャはですね、そのことを伝えて、しかしそれをですね聞いたナーマンはですね、非常にやはりあの心をですね葛藤したわけですね。遠いところからですね、そして贈り物を持ってきて、そしてこのついてですね、そして預言者が出てきて、そしてですね、この癒しの技をですね、されると思ったわけですけど、しかしヨルダン川ですね、ヨルダン川に行って7度ですね、この身を浸しなさいと、まあ、言われた時、彼はですね、まあ、受け入れることができなかったんです。まあ、あの神様の言葉というのはですね、その時ですね、やはりあの受け取りがたいような時もあるし、またその人の状態ですね、心の状態ですよね。やはりこの素直にですね受け取れるか、それとも自分の考えでですねやってしまう。やはりあの人間というのは実際にですね、そのことを聞いてやる人とやはりやらないというですね、やはりそういう自分の考えを持って、やはりこの歩んでいくということが大体こう分かれてきますよね。でナーマンもですね、自分の思った通りのですね、このことをですね、あの受け入れられなかったんですね。自分は将軍、あの預言者が出てきて、そして、この幹部にですね、手を置いて、そしてこうかその神様のですね、皆によって癒されよとかですね、この清くなれとか、といろんなですね、言葉で、このお祈りをしてもらいたいとか、そういうことをですね言ってもらいたかったわけですけど、実際にはただですね、ヨルダン川に行って七度このですね、身を浸しなさいと言われて、非常に大きなですねギャップがあったわけですね。でそのことでですね、ナーマンはですね腹を立てて、そして、もう帰ると言ってですね、帰る支度をしていたんです。でそれで帰っていったらですね、何もこう起こらないわけですよね。しかし側近がですね、非常にあのやはりいいですね、将軍には良い側近がですね、やはりこうついているわけですね。まあここでは非常にあのナーマンにですね、どのようなことを言ったかというとですね、その時彼のしもべたちが近づいて、彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんかとですね、非常にあのしもべがですね、きちんとエリシャが言った言葉をですね正しくこう伝えたわけですね。そしたらナーマンのですね心はですね、やはりああそうかと思ってですね、そしたら預言者が言った通りヨルダン川に行って、そして、この自分のですね、この身を清めようと思ってですね、彼は行ったわけですね。そこになぜ行けなかったか、どうしてその言葉を受け取れなかったかといういろんなことがあるわけですね。ナーマンは将軍ですし、やはりあのプライドもありますよね。将軍ですからですね、その一国のですね、やはりあのそういう任されたですね、将軍ですから、やはりそういう権威もあるし、またプライドもあるし、そういうものを持ってですね、来て、それでどのようにですね、やはりこの預言者がですね、自分をこう迎えてくれるかという、やはりそういう心がですね、やはり あるわけですけども、やはりこうナーマンのですね、やはりあの状態はですね、その時はやはり自分は将軍だということもありますし、やはりこの心はですね、やはり高いわけです。聞いてもですね、それをですね素直に受け取れない、減り下ってですね、で自分の考えでどうしてもですね、このしてもらいたいという考えをですね持っているんですね。人間はやはりそういう、私たちも含めてそうですけど、やはりこう何かですね そういうふうな形でしてもらいたいとか、そういうことをしてほしいという、そういうものというのがあるんですよ。しかし実際に主はですね、言われたのはですね、このヨルダン川に行って、そして長旅に身を浸しなさいというですね、ことだったんですが、そこにやはりあのナーマンがですね、ツララートというですね、病を持っている、そしてこの裸にならなきゃいけないわけですから、やはり自分のですね、病を見られたくない、見られたくない、そういう自分のですね、そういうあの病気をですね、見せたくないという、そういうものもあるんですよ、ね。まあ、中心的にはそちらの方がですね、大きいかと思うわけですね。しかしそれをですね、本当にこの服を脱いでヨルダン川にですね行くということ自体、そして裸になって水をですね七度ですねこう洗うで、まあこう浸かるということですよね。そういうことに対するやっぱこのなんかですね、恥じらいというか、そういうようなものがですね、彼の心にですねあったわけですね。でしかしこのしもべたちがですね言われた通り、ですね、特別何かですね難しいことをですね、言われたらそっちの方にですね多分あのしたと思うんですけど、ただあまりにもですねヨルダン川に行ってですね、そして長旅身を清めなさいと言われてもですね、ナーマンにとってですね、そんなこう単純なですね、何かこうそういうですね、ことに対してはこの彼の心はですね、やはりそういう受け取れない、そしてどうしてもですね、そういうものをこう受け取れないということがあったわけですね。でやはり私たちもそういうこの何か自分のこう考えでこうだと決めてしまってしまうと、もうそれ以上のことは起こらないんですよね。でナーマンが本当にですね、そういう自分が将軍だから、自分はまあ病気も持てるし、人に見られたくない、恥ずかしいとか、そういうようなものをですね、やはりこう握ってそして帰っていったならば、何も神のですね技というのは起こらない。しかしその言われた通りにですね、七度ヨルダン川に行って、この自分自身をですね、このそこに行くかどうかということですね。やはりそこに行かないと、やはりあの技というのはですね、荒らされてこないということですね。今回安定教会のですね、この神田前田牧師がですね、横須賀の方の牧師としてですね、使わされていくわけですけども、まあ話の証の中でですね、座骨神経とですね、そういう病があってですね、非常にこう、まあ、お医者さんにも行ってもですね、なかなか治らない、まあ、あの座骨神経痛の痛みはですね、確かにあの、まあ、いろんな痛みがあると思うんですが、私も3年ぐらい前にですね、あの座骨神経痛で痛かったんですね。もう正座ができない、正座ができないし、こう長くは歩けないんですよね。で途中なるとですね、足が痛くてですね、足をこう引きずっていかなきゃいけないという状態ですね。でそういう状態の中で、あのしばらくですね、あの歩いていたんですけど、よくあの娘とかですね、妻によくあの祈ってもらったり、いろんな人たちにですね、政界でもパルコシとかですね、マキナコシにもよく祈ってもらったりしてですね、でなかなかこうですね、ある時期までですね、癒されなかったんですよ。でしかし3年ぐらい前のですね、12月ぐらいに、祈ってもらって、そしてその正月休みがちょっと長かったですね。でしばらくしてですね、まあ休みだったから天気も良かったからですね、よくあの近くのですね、公園に行くんですね。そこ一周450メートルのですね、まああの歩くところがあるんですね。でよく、朝晩にですね、よく多くの人がですね、あのそこをですね歩いている人たちがいるんですけども、で久しぶりにですね、あの行って、そうしたらですね、まあ一週二週ずつですね、何も痛みなくですね、あれ今日はちょっとおかしいなと思ってですね、こんなに歩けるはずがないのにと思って、こう3週4週歩いてもですね、全く痛みなくて、あこう癒されてるなということです。その時ですね感じたんですね。で前田牧師もですね、 本当にこうパウロ氏がですね、よく派遣前に、この体がですね大変な時に、しかし神様ですね、その状況ではこう行かれないような状況だったんですが、神様に祈ったらゴーだということですね、行きなさいということで、ですね、ある派遣に行った時ですね、こう派遣の中で癒されたということですね、聞かれて、そしたらもっとしたら自分もその座骨神経質がですね、そういう主は示しているところに行ったら癒されるかも分からないということですね、そして、この導かれてですね、そしてそのある横須賀のですねあるところに行って、そして、祈ったらですね、その後にお医者さんに行ってもですね、癒されなかった痛みがですね完全にですね癒されたというですね、証しを選手のですね第7礼拝の中で、証しされていましたけども、確かにそこに行かないと癒されないということがあるんですね。今回も聖書の中にもですね、ヨハネの9章の7節に盲人の方のですね癒しがありますけど、非常に生まれつきのですね盲人の方、そして本当にですねその方の癒しもですね、生まれつきで、目が見えない、そしてイエス様はですねその盲人の方に、このどのようにしてですね癒しが起こったかというと、まあ、唾ですね、唾液で土ですよね、泥、それでで団子を作るということですね、まあ、昔はよく私たちも水でですね砂とかそういうのをですね練ってですねそういうことをしたことがあるんですけど、それをで作って、そして目の見えない目にですねそれを塗ったわけです。そして塗ってどうしたかというと、九章のですね7節に書かれているのはですね、9章6節、イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた、そしてその泥を盲人の目に塗って言われた、行ってシロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい、そこで彼は行って洗った、すると見えるようになって帰っていったということですね。で、神様のこの御業というのはですね、同じような状況で同じことをするわけではないんです。ある方にとってですね、まあ盲人の方にとってはですね、椿で泥を塗って、そして目にですね塗られて、そしてシロアムの池に行って洗いなさいと言われたわけですね。で、この盲人の方はですね、まあ、誰かにですね手を引いてもらって行ったと思うんですよね。で、こう言われたことにですね従った行った時に、この盲人の目が開けたわけですね。で、やはりこうそこに行かないと盲人の方のですね癒しにおいてはなされなかった。またラマのですね、病もそのヨルダン川ですね、ヨルダン川に行って7旅というですね言われた通りのことをしたから技がですね起こったわけですね。で、私たちも同じなんですよ。旧約時代であってもその盲人のですね目の見えない癒しにおいても、今神様が何をこう自分に言われているかですね、病を持っている方においてですね、そういう病においては神様に祈ってですね、求めていくということですから、まあ、基本的には、まあ、お祈りしたり癒しのために祈ったり、まあ、いろんなことを、まあ、そして、まあ、医学的にですね必要であるならばお医者さんの方に行って、で自分の病がですねどういう病であるか、で生はですね自分はそういうツアラートにですね病であるということを知ってですね、そして、そのことをですね求めてきたわけですよ。で、求めてきた時に彼はですね自分が握っていた考え方とか思いですね、それをこう取り除けていかなきゃいけないんです。その壁ですね、その壁があると神の技というのは起こらないんです。で、その壁を乗り越えて主が言われた言葉を受け取っていくということですね、そのことを通してなされた技ですね。で、今選手ですね、カリスマ聖会の時にキャラ牧師がですね 佐世保の方の予言のセミナーの時にパウロ氏が答えた予言のですね、あることをですね聞いておいてくださいと言われてですね、まあ、昨日聞いたわけですね。まあ、先ほど予言にもありましたけども、その教会においてもですね、私たちの歩み方においても、この神様のですね、言葉がですね、本当にこの教会の中においても、この予言を通してこう流れていくということですね、予言を通して神の言葉が表されてくる。それで、しかしそれを本当にですね、信じていないとですね、やはり人間的なものとして捉えてしまうわけですね。人間的なものとして、で聖書は誤りなき神の言葉ですから、聖書というのはこの神様の言葉ですから誤りがないということですから、それをですね信じている中でも、そういう賜物においてもですね、やはり信じられない、また受け取りがたい、またもう今予言はもうこの時代はもう終わってるとかですね、いろんなことをこう言う方もこういるわけですけども、しかしその神の言葉がですね、本当に私たちの中にこう流れてくるとき、またそれをですね受け取っていくときに、神様のですね働きというのが現れていく、そういうこうぶつかりがですね、まあ、あるということですから、皆さんの中にこう神の言葉を本当に信じているならば、神の言葉をですね受け取るんです。予言によっても吟味してですね、今の時代というのは吟味して、それを自分に本当に神様が語られているなと思ったらですね、それを受け取って、それを言われた通りですね従っていくんですね。予言を語りなさいと言われたら予言を語る、祈祷会に出なさいと言われたら祈祷会に出るんですよ、祈るんですよ。そこからことというのはですね変わってくるんですよ。今まで起こらなかった事柄がですね、そのことをし始めていくときに、ことというのはですね大きく変わってくるんです。で、私たちもこれからですね、まあ、今リバイバル始まっていますから、これから大いなる技がですねこれから起こってきます。その働きというのは神の言葉ですし、また賜物を通してのですね働きですから、その言葉をですねしっかりと受け取り、そしてやはりこの訓練していかなきゃいけないんですね。すぐにパッとですね何かができるというわけではないですよ。皆さんの人生においてもそうですよね。すぐにですね何でもかんでもこうできるというわけではないですよ。時間をかけて、そして訓練していかないとですね成長していかないんです。赤ちゃんがですね、生まれた時の赤ちゃんがすぐに大人になるわけじゃないんですよ。十数年、まあ、大人というのは基準をいつに基準にするか分かりませんけども、そのですね考え方とか体とか、そういうものが成長していかないと、大人としてのですね、この歩み方というのがこのできなくなってしまうものと同じように、私たちもですね、こう賜物の働きとか、またそういうことにおいても、神のですね語られたことに従っていく、言われた通りです。自分はこうだからといって自分の考えをですね抱いてしまうと、それはもう人間的な考え方となってしまって、何も起こらない。しかし吟味して、予言であるならば吟味確認して、ああこれは神から来てるなとですね、それをこう受け取っていくということですね。やはり聖書の中に、やはりこう神の器でもですね、神の言葉を語られていても、吟味ということをやっているこの方々がたくさんいますよね。そういう こう吟味をして、そうした本当にこう神から語られているなということをですね確認するという作業ですよね。それを本当にこうしていく必要があるんですね。で、良いものを見分けなさいと、まあ賜物の働きの中によって良いものを見分けていって、それが本当にこう神からのものかどうかというのをですねきちんとこの受け取っていくということですね。で、ナーマンがこの言われた通りですね、預言者が言われた通りの言葉に従っていたときに、きちんとですね幼子のような体になったように、私たちも今の時代でも同じです。主の言われた通りにやっていく。で、自分の考えを持つと腹を立ててですね、ナーマンがですねこんなことはできないとですね腹を立てて帰ろうとしたらですね、神の技というのは起こらないんです。しかしヘルクだって、あそうか、神様はこのことをしなさいと言われているなら、そのことをしてみようと、自分の病はひ ょっとしたら行ったら治るかもわからないとですね、前田牧師が思って、そして行ってですね、祈ったらそこで癒されたように、私たちもですね、神様はふとですね、そういうような思いを与えられる、そしてそのことに従っていくときに、神様のですね、奇跡とか御業というのがですね、起こってくるわけですね。私たちもリバイバル、これから大きな働きを担うものとしてですね、さらに神様が与えられたですね、働き、特に、忠実に賜物の働きとか、また今ですね、インターネット、映像、あらゆるですね、神様が与えた武器をですね、用いて、その神のですね、栄光の技がなされていくようにですね、歩みをしていきたいと思います。お祈りします。天皇と様、御言葉を通し、また私たち、主の言われた通り、歩むことができ、従うことができるように、導いてくださいますように、いたします。イエス様の皆によって祈ります。アメン。それでは、晴れを賛美していただきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは